福祉各種制度のご案内、福祉各種制度の対象者などについてお知らせします。詳しくはお問い合わせください。 ① 児童扶養手当、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される一人親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象、日本国内に住所があり、次のどれかに該当する児童、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満の障害のある人を看護養育している母、父、または養育者、かっこ1、父母が婚姻を解消した児童、かっこ2、父または母が死亡した児童、かっこ3、父または母が重度の障害にある児童、かっこ4、母が婚姻によらないで出産した児童、かっこ5、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童など、ただし児童が児童福祉施設に入所している場合など、手当を受けられない場合があります。また、母、父、または養育者及び同居している扶養義務者の所得による一定の支給制限があります。支給額、月額、児童一人の場合、全部支給45,500円、一部支給45,490円から17,440円、児童二人目の加算額、全部支給17,050円、一部支給17,440円から5,380円、児童三人目以降の加算額、全部支給6,450円、一部支給6,440円から3,230円。丸に、特別児童扶養手当、20歳未満の身体、知的及び精神に障害がある児童を家庭で看護している父母などに支給されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当の支給を受けられません。括弧1、児童が児童入所施設などに入所しているとき、括弧2、児童が障害を理由とする年金を受けているとき、括弧3、児童を看護している人の前年の所得が一定額以上のとき、支給額、月額、対象児1人につき、1級、重度、55,350円、2級、中度、36,860円、丸三、特別障害者手当等、対象、日常生活において、常時特別の介護を要する重度の障害者、20歳以上、障害児20歳未満に支給されます。支給要件や認定される障害には規定があります。支給額、月額、特別障害者手当、28,840円、障害児福祉手当15,690円、丸四、赤岩市障害年金、対象1級から3級までの身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者で市内に1年以上住所があり居住している人、ただし公的年金等受給者、支給停止中の人も含むと施設入所者は除きます。公的年金等とは、各種公的年金、障害に起因するものを含む、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び赤岩市特定疾患援護費です。支給額、年額42,000円、丸5、赤岩市特定疾患援護費、対象、市内に1年以上住所があり居住しており、市町村民税が非課税の人で、次のいずれかに該当する人、括弧1、特定医療費、 指定難病、受給者証か小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている人、括弧に人工透析治療を受けている腎不全患者、支給額年額42,000円、丸6、維持激励金、保護者と死別した児童が小学校、中学校に入学するときや、中学校を卒業するとき、または小学校、中学校在学中の児童が保護者と死別したときに支給されます。ただし、市内に住所があり、保護世帯または保護世帯に準ずる世帯に属しているときに限ります。支給額各10,000円。問い合わせ先は、子育て支援課。1-6の人は、電話番号 955-2635。社会福祉課。2-5に該当する方は、955-1115。また、各支所市民生活課健康福祉班は、1-6に該当する人です。浄化槽設置補助金。浄化槽設置補助金の申し込みを4月1日月曜日から受け付けます。詳しくはお問い合わせください。補助対象者。住居を目的とした建物。または、延べ床面積の2分の1以上を住居として使用する建物に浄化槽を設置しようとする人。補助対象地域。1、公共下水道事業計画区域と農業集落排水事業計画区域などを除く地域。2、公共下水道事業区域内の一部地域。補助条件。令和7年3月10日月曜日までに実績報告が可能な人。奇数に限りがあるため、定員に達し次第受付を締め切ります。問い合わせ、申し込み先は上下水道課下水道班、電話番号 955-2942 です。漏水していませんか？定期的に水道メーターの確認を。宅内で漏水があった場合に早期発見できるよう、定期的に水道メーターの確認をしましょう。漏水確認方法。1、水道の蛇口をすべて閉める。2、メーターボックス内の水道メーターにあるパイロット、銀色の部分が回っていないことを確認する。3、パイロットが回っている場合は漏水しているので、市指定工事店へ修理を依頼する。市指定工事店、市ホームページの暮らし手続きで確認できます。問い合わせ先は上下水道課管理班、電話番号 955-2743 です。地域包括ケアシステム構築促進、高齢者の居場所づくり活動団体を補助します。介護予防や閉じこもり予防などを目的に、地域で高齢者の居場所づくりを継続的に実施する住民団体や法人などに対し必要な経費を基準額の範囲内で補助します。例、介護予防教室、認知症カフェなど。対象要件、1、週1回など定期的に開催し、毎回5人以上の参加がある。2、1回あたり2時間以上の開催である。3、介護予防などの内容を取り入れた集いの場である。補助金額、例、週1回5人以上参加の場合は、年額上限15,000円。週1回10人以上の参加の場合、年額上限30,000円。申し込み期限、令和7年2月28日金曜日。問い合わせ、申し込み先は、介護保険課地域支援班。電話番号 955-1460 です。赤いは青年貢献サポートセンターを開設しています。青年貢献制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、 物事を判断する能力が十分でなくなっても、安心して生活することができるよう、法律的に支援する制度です。市では、成年後見制度についての相談窓口を開設しています。お困りごとはありませんか？次のような例に該当する場合、成年後見制度を利用することにより、解決につながる可能性があります。契約手続きが一人でできない。悪徳商法の被害を受けている。身寄りがなく将来の財産管理が不安など、相談窓口、高齢者、地域包括支援センター、障害者、社会福祉課、問い合わせ先は介護保険課地域支援班、電話番号 955-1460 です。春がやってきます。雑草などの対策を。過ごしやすい春がやってきます。春から夏にかけては、雑草にとっても快適な気候のため、急激に成長していきます。大きく成長し、繁茂すると、次のような悪影響を及ぼします。雑草が繁茂したり、樹木が自生することにより、地域の景観を悪くする。雑草などが道路や近隣の住宅まではみ出し、通行を妨げたり、近隣の住宅に損害を与えたりする。蚊や蜂などの害虫が発生する。野生動物が住み着く。悪臭が発生するなど、衛生面の悪化を招く。景観の悪化はゴミの不法投棄を促し、乾燥する季節などは火災リスクも高まる。このような状況を引き起こさないためにも、大きく成長する前に、所有者が適正な管理を行いましょう。自身で管理できない場合は、事業者などに依頼をしてください。問い合わせ先は環境課、電話番号 955-5347 です。